改めましてイースターおめでとうございます。今日はとっても良い日、教会にとって1年の中で最も嬉しい日ということができると思います。イエス様が死からよみがえられた、それを祝うのが今日の日曜日です。私たちは先週から復活というシリーズで3週連続で学んでいます。今日はその2週目にあたるメッセージになります。さて、こんな話から今日は始めたいと思います。イースターというと最近はクリスチャンでない方もよく知っていらっしゃるんですね。で、クリスチャンでない方々はですね、どこでどうやってイースターという言葉を知ると思いますか？皆さんこれご存知ですか？今イースターというとこの、まあ、クリスチャンは違うと思うんですけど、クリスチャン以外の人は何を思い浮かべるか、ディズニーランドなんですね。ディズニーランドが 2,3 年前から盛大にイースターのパレードをするようになりました。ディズニーのイースターちょっと長いんですよ。3月から始まって6月ぐらいまでやるんです。卵とウサギのワクワクストーリー、春のお祭り、イースターなんて言うんですね。で、このディズニーランドの影響によって他のいろんな商売にもですね、イースターが出てくるようになってきました。これは日本においてですね、この本当に初めての現象、ここ数年です。誰でもイースターという言葉を知るようになっています。で、その証拠じゃないんですけど、今日はね、面白いものを一つお見せしようと思います。第一礼拝の時に朝からこの大切に置いといたらどっか行っちゃって誰かゴミだと思って捨てたんじゃないかと思って第一礼拝の方々にお見せしそびれたんですけど、これそんなもったいつけるようなものじゃないんですけど、卵のパックです。何の変哲もない私の近所のコンビニファミリーマートで買った卵のパックですけれども、この、卵のパックのこのところにですね、イースターエッグの作り方って書いてあって、イースターエッグの作り方の説明が書いてあるんですね。普通のコンビニがイースターエッグっていう言葉をこの言い始めたんですね。でも私たちの教会のイースターエッグとは多分ちょっと違う。これは神のなさることは全て時にかなって美しいって聖書の言葉が書いてある、とっても素敵なイースターエッグを今日、いただきましたけれども、こんな、素敵なものではないんですけれども、ディズニーがイースターを祝い、そしてコンビニエンスストアがイースターエッグの作り方を広めている、そんな状況に、日本はなっているわけです。私はですね、教会のイースターが本物なんだとか、そういうつまんないことを言うつもりはないんです。聖書を知らないのにイースターを祝うなっていう、そんな、うるさいことを言うつもりもない。私のメッセージはむしろ教会に対してです。ディズニーランドが、コンビニがイースターという言葉を広めている、そういう時代に教会はちゃんとイースターのメッセージを語っているのか。イエス様は死からよみがえって今日も生きておられる、その復活のメッセージを教会はきちんと積極的に語っているのだろうか、そのことを自らに問いかけながら私たちは今日の言葉を味わいたいと思っています。まずはですね、第一コリントの15章の12節と13節を読んでいきたいと思います。第一コリントの15章の12節と13節。ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか？もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。これはですね、コリント教会の中に死者の復活などないと主張している人たちが現れたからですね。死者の復活などない、死んだら人はそれまで、そのように、信じている人、語っている人がいたことを受けて、パウロはかなり強い調子で反論をしています。キリストの 復活、そしてそれに伴ってやがて私たち自身も復活するという希望はキリスト教信仰の土台にあるんだ、それぐらい重要なものなんだとパウロは言いたいわけです。そして15章の14節、そしてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。これすごく面白い言い方ですね。もしキリストの復活がなかったなら、キリストが復活されなかったならと初めて、そうしたならば私たちの宣教も信仰も実質のない虚しいものになってしまうというんです。ですから復活を信じないクリスチャンっていうのはありえないんですね。いや私はクリスチャンになったばっかりなので神様の存在は信じてるんですけど、神様はいるなって思うんですけれども、復活はもうちょっと経ってから、数年してから、そのうちっていう、そういうことはありえない。そうではなくて、復活はキリスト教信仰の土台なんだ、復活はキリスト教信仰のスタートなんだ、始まりなんだ、そして教会の至るところに復活の信仰が見られるべきだというんです。教会の至るところに復活の信仰は見られます。私たちは毎週礼拝の中で使徒信条を告白しますけれども、その中に主は3日目に死人のうちよりよみがえりとイエス様の復活を告白します。それから体のよみがえりといって、私たち自身も復活するということを信じて告白します。賛美歌の中にも復活というのはたくさん出てきます。それから牧師の語るメッセージにも復活の信仰が現れていなければいけません。教会の至るところに復活の信仰が見られなくてはならない。昨日は愛する福子姉妹の納骨式があって、兄弟姉妹の中でもご参列くださった方がいてくださって、主にあって感謝をいたします。引き続きご家族に慰めとお励ましがあるようにお祈りをさせていただきたいと思います。私は納骨式や葬儀はこの3年でたくさん味わいまして、3年で10回以上もやりましたけれども、毎回思うことはですね、納骨式というのはその方の生涯を感謝する時であると同時に、そればかりではなく何よりも復活の希望を仰ぎ見る時なんですね。やがて私たちはよみがえってその方と再会する、その時には苦しみも叫びもなく、神が目の涙をすっかり拭い取ってくださる、そして私たちは顔と顔を合わせて主の前でその方に会うことができる、その約束をしっかり握る時なんです。この復活の希望を持たないならば私たちの信仰は虚しい。その後もパウロは復活の大切さをこの順々と説いていきますけれども、19節がこう極まれりというか一番この激しい言葉でパウロは言っています。19節、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。もし復活を抜きにしてこの世のことだけで、現世のご利益だけで神様を信じている、復活を信じないクリスチャンというものがいたとするならば、それはなんと哀れなことだろうとパウロは言うんですね。もし私たちがこの世にあって希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れだ。さて私たちは復活というシリーズで学んでいます。関連する聖書の箇所を一つ開きたいと思います。先ほどの証の中にも出てきたローマ書の6章を開きたいと思います。第一コリントに後で戻ってくるのでしおりを挟んでいただいて、ローマ書の6章297ページですね。 新約聖書の297ページ6章の4節と5節を読みます。4節を私が読みますので、5節皆さんと一緒にお読みしたいと思います。ローマ書6章の4節5節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。3、はい、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。アメン。この御言葉の後半にですね、キリストの復活によって私たちも新しい歩みをするというふうな言葉があります。4節の中ほど、キリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、キリストが復活されたように、私たちも命にあって新しい歩みをする。先週も言いましたけれども、復活には意義意味はいくつかあります。復活に意義意味はいくつかあるけれども、その中で最も大切な意義は何でしょうか。復活には意味意義がいくつかあります。一つには、神様は奇跡を起こせる方ということだと思います。それから、神様は約束を守られる方、旧約聖書に復活は予言されてますので、神様は約束を守られるというのも、復活の意義だと思います。いくつかあるんだけれども、しかし復活の意義で最も重要なことは、イエス・キリストは今日も生きておられるということです。私たちの信じる神様は死んだ神様ではなくて、今日も生きている神様、過去の神様、2000年前の神様というだけでもなくて、聖書の中だけに発見できる神という、それだけでもなくて、今現在今日を私と共に生きてくださる神様なんです。私を助けてくださる神様、私と共に生き、私を励ましてくださり、私に生きる力を与えてくださる神様。イエス様は復活してよみがえって、今日私の体と心と人生に働いていてくださる。そのことがこの4節にある、キリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするということです。5節、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。十字架でイエス様が死んでくださった、だから私たちの過去の罪は全て許されます。けれども、過去の罪の解決だけではなくて、現在を生きていくための力、今日を生きていくための力が復活によって与えられるんです。これが復活の最大の意義です。もう一度第一コリントに戻っていきます。今日の中心は第一コリント15章の14節です。キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。教会で聞くべきメッセージはいつも復活のメッセージであるべきです。神様は生きているというメッセージであるべきです。私に悩みがあっても困難があっても、神様が生きている、だから私は何とか生きていけるんだ、 その復活のメッセージによって私たちが励まされるのでなければ、その復活のメッセージを聞くのでなければ、私たちの宣教も信仰も虚しいものだとパウロは言っています。この第一コリント15章はですね、今週イースターの週に読むのにとってもふさわしい福音の章、復活の章なんですね。ぜひ15章全体を皆さんに読んでいただきたいと思いますが、今日一緒に一節から途中まで読んでみましょう。最初の方、15章の一節から読んでみます。すごく面白い書き出しで始まります。15章の一節、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。パウロはすごくもったいぶった言い方で始めるんですね。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。良い知らせを伝えましょう。これから福音を話しますよ。自分でハードルをパウロは上げてるわけですね。そして2節を読みます。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。パウロは福音に自信満々なんですね。どんどんハードルを上げて、あなたはこの福音によって救われると断言します。そして3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。パウロは福音を最も大切なことだという。ここまでパウロはもったいぶって、なんていうんですかね、前座というか準備が長いんですね。この福音ってのはすごいんだよ、福音今から言うよとこう盛り上げて、その福音の中身がいよいよ3節の半ばから語られます。福音は、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。聖書の言う福音というのは十字架と復活なんです。十字架だけではなくて復活、それがパウロの伝えた福音、そして私たちが救われる福音なんです。復活を宣教しなければ私たちは福音を伝えたことにはならないんです。宣教ということに考えてみたいんですけれども、私たちは福音を伝えよう、宣教しようと聞くと、誰しもがですね、教会に通っている人ならば、そうだそうだ、アーメンと言ってくれます。誰もが同意します。ワクワクします。でも福音を伝える、宣教するといった時に、その伝えるべき福音の中身を、内容をちゃんと分かっているだろうか。中身はですね、福音の中身はイエス・キリストの十字架と復活なんです。十字架のメッセージはとても大切ですけれども、十字架だけ語って、もし復活のメッセージがなかったならば、イエス様が今日生きておられるというメッセージがなかったならば、教会の宣教は実質のないものになってしまいます。もう一度14節を見てください。今日の中心、15章の14節、キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。先ほど宣教ということを言いましたけれども、信仰に関しても復活がなかったならば実質のないものになると言っている。信仰にとって復活のメッセージはとても大切です。復活のメッセージを聞くことがクリスチャンの信仰の養いになるんです。私たちは週ごとに、また日ごとに、神様生きておられるという言葉を聞かなくてはならない。週ごとに聖日礼拝で集まることに、神様生きておられる、イエス様は今日も生きておられるというメッセージを聞かなくてはならない。それが私たちの信仰の最大の養いになるんです。 クリスチャンで復活を信じてないっていう人はあんまりいないと思うんです。どんなクリスチャンでも信仰過剰としては使徒信条にもありますし、教えとしては教理としてはしっかり抑えているけれども、教えとして理解するだけではなくて、神が生きておられるという言葉が私の慰めとして、私の励ましとして、心に恵みとして注がれて、週ごとに新しく刷新されていく必要があるんです。主は生きておられる、神が生きておられる、その言葉を毎週毎週礼拝で聞きましょう。そしてそれに励まされて毎週礼拝から送り出されていきましょう。そのために私たちは聖日礼拝を大切にします。神が生きておられるんだという事実に週ごとに慰められ勇気をいただいていくんです。そのような歩みであらせていただきましょう。最後に、復活のメッセージによって希望を見出して生かされていったある人の証を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。九州の福岡にあるところにホスピスがあって、そこに26歳の女性の方が入院をしてきました。病院に送られてきた紹介状を見てみますと、その方は子宮がんの手術をしていましたけれども、それが再発転移をして腎臓に至っていました。そのホスピスに入ってきたということは、もう命は助からない、そういう見込みであるということです。その女性にはご主人ともうすぐ2歳になる娘さんがいます。先生、私はあとどのくらいなんでしょうか、あと半年生きられますか。ホスピスに入ってきたすぐ後にその女性、ナオミさんというんですけれども、ナオミさんは主治医の先生に聞きました。するとそのドクターはナオミさんにこう言ったと言います。肉体的な痛みは可能な限り取り除いていきます。ですからそこはご安心なさってください。私はクリスチャンです。イエス・キリストが復活して生きておられるということを信じています。この方を信じる者にとっては死は終わりではなく天国に行くことができるんです。もし私の信仰があなたのために何かお役に立つと思われたら、いつでもおっしゃってください。闘病生活は続いて、やがてお嬢さん、このお嬢さんルッちゃんという名前ですけれども、ルッちゃんが2歳の誕生日を迎えます。ナオミさんたってのお願いで病室で誕生会をすることになりました。ご主人とナオミさんとルッちゃん、それから病院のスタッフの方々がたくさん参加をしてくれて、総勢20名でルッちゃんの誕生日をお祝いしました。そしてナオミさんはその晩ルッちゃんに手紙を書きました。ルッちゃん、誕生日おめでとう。ママが病気でルッちゃんにはたくさん寂しい思いをさせてきたかもしれません。ごめんなさい。そしてママが長生きできないことを申し訳なく思っています。大きくなったらママのことを顔も覚えていないかもしれないけれど、ママが天国からルッちゃんのことを見守っていることを忘れないでください。あなたを愛していて、あなたがつらいとき目に見えなくても天国から見守っている存在がいるってことを知ってください。ママよりルッちゃんへ。ナオミさんはルッちゃんがいつか大きくなった時にこの手紙を読んでくれると期待して一生懸命書いたんですね。そして翌日、ナオミさんは病室であのドクターと面談を持ちました。最初に病院に入ってきた時と 全く同じ質問をします。先生、私はあとどのくらいなんでしょうか。先生は答えました。1週間は生きられるかもしれませんけれども、2週間は無理でしょう。その時直美さんはこう答えたというんです。先生、私はこの病院に来て死ぬのが怖くなくなりました。イエス様を信じて罪許されて天国に行くことができる。今も生きておられるイエス様がいつか私もよみがえらせてくださる。そのことを私に伝えてくださってありがとう。先生、本当にありがとう。その後数日が経って直美さんは意識がなくなり、そして天国へと旅立っていきました。ご家族に囲まれて、家族へ向けての最後の言葉はありがとうという言葉でした。イースターはお一人お一人が復活の希望を心に取り戻す時です。イースターを取り戻しましょう。神様は今日も生きておられます。そして生きておられる神様が私の体と心と人生に働いてくださる。そしてこの希望は永遠に続いていく。お一人お一人が今週1週間、そして今年度、復活の喜びに生かされて、復活のメッセージに励まされて歩むことができますようにお祈りをしています。お祈りいたしましょう。愛する天の神様、今朝のメッセージを心から感謝をいたします。あなたが愛するお一人お一人をここに呼び集めてくださって、今日どうしても私たちが聞かなくてはならない、そんなメッセージを語ってくださった、あなたがどうしても私たちに語りたいと願っておられるメッセージを語ってくださった、そのことをありがとうございます。キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。イエス様、あなたは生きておられます。その復活の恵みをありがとうございます。イエス様、あなたが生きておられて私をこの地上の生涯最後まで導き、そして私が地上の生涯を終える時にも天国へあなたが迎えてください。そしてやがての日に体を伴って私たちは一人一人がよみがえる、その恵みをありがとうございます。これを最も大切なこととして、私を生かす福音のメッセージとして私たちを導いてください。ありがとうございます。イースターの恵みと祝福を心から感謝をして、よみがえって今日も生きておられるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。